今月分
イエーイ
今月分 DW ニコルズのウェイトゥーゴーレディオの今月分です。
はい、
何月だよ。
10月25日。
なんか前回ですね、34回とか言ったんですけど、それが嘘だったっていう、ね、
本当は35回だね。前回
が自信ままに35回って言っちゃった。
つまり今回が
36回目です。
はい、3年分ってこと。
そうだね。
ちょうどそういうことか。
36って聞くと大したことねえなと思うかもしれないけど、月1ですからね、
これ3年間やって
る。月1で36回ですから大したもんですよ。
大したもんですよ。
最終回です。ありがとうございました。
キリがいいですね。
はい、36で今日は今週、あ、今月は、今日は今週は今月はですね、ロードトゥーティーのコーナーも珍しくありますので、ぜひ。
先月に引き続き2ヶ月連続
で、はい、連続でね、
奇跡。
前回の人誰でしたっけ。
赤い靴の
2人からのご紹介で、何リンゴさんでした。
コトリンゴさん、ちょっと怒られるよ。
はい、コトリンゴさんがいらしてくれますので、ぜひお楽しみにしてください。はい、楽しみですね。
はい、楽しみ、
楽しみですね。
はい、
はい、まあじゃあ、今月分どうぞ。あ、ウェイトゥーゴーレディオスタート。のコーナーで、そう、久しぶりですけれども、
はい、お久しぶりじゃないん
ですか。先月
です
かな。
はい、
そうでした、
ね。はい、もう忘れちゃったの。先月のこと。
いや、1ヶ月は長いですよ。
ああ、そうですか。
ロールトゥーティーのコーナーは、まあ、久しぶりすぎてみんな知らないと思うんで、
まあ、久しぶり
です。あ、じゃあ説明してもらっていいですか。
ロールトゥーティーのはタモリへの道ということで、
はい、
いろんな人紹介し、友達を紹介していただいて、うん、最後にタモリがここに来るっていう。
うん、
コーナーなんですが、うん、あまりにもタモリに近づきすぎた場合、少し遠のいてもらうっていうコーナーですね。
ドキドキしちゃう。
ガンって急に来ると困るので、はい、で先月のゲスト、うん、赤い靴
のお二人ですね。
神谷君と東川さん来ていただき、
来ていただきまして、はい、ご紹介いただいた方が今日来ていただいております。
はい、
コトリンゴさんです。
コトリンゴさんです。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずなんと、うん、なんて聞いて来ていただいたんでしょうか。どの辺まで説明が済んでるのか。
私は神谷くんにサポートよくしてもらっているんですけど、はい、それでものすごく言いにくそうに、
うん、申し訳ないんですけどっていう言い口で、実はって。
そうなんですよ。で、友達として紹介していいでしょうかって言われたので、うんうん、ぜひぜひって。
本当ですか。
よかった。
すいません、ありがとうございます。
僕らのそのこういうのだっていうのはちゃんと神谷くんは説明してくれたんでしょうか。
あ、そうですね、なんかこう、はい、
今なぜここにいるのかわからないということはないですか。大丈夫ですか。
よかった。
そうですよね、岡田さんは
メールで、
はい、
はい、私がメールのやり取りをさせていただきます。
神谷くんはなんで申し訳なさそうにしたのかな。
だから僕なんかがお友達って言っていいですかっていうことなんじゃないですかね。
そうかそうか、
ということじゃないですか。
それか、まあ、ニコルズのラジオ
な
ので
、
ニコルズとそんなに、ね、まあ、一緒に、ね、やったこととか特にないじゃないですか。もう初めましてなんで、まあ、リちゃんはね、もともと
でも、うん、あれなんですよ、前に難波志保ちゃんと土曜で対バンした時に、
遠くから僕にお見かけしました。
そうそう、見て、そう、来てくれてた、
見てくれてて、
はい、そう、来てくれてたっていうのは聞いてたんだけど、うん、会えなかったので、いえいえいえ、初め、だからちょっと今日初めましてで、
あれですね、難波志保ちゃんに曲を書いたりして。
曲だけですか。
曲
詞もですか。
歌詞とアレンジと、
あ、全部。
お、
僕も難波志保ちゃん のスタッフの方にですね、詞を書かせてくれってご了承したんですけど、一向に連絡が来ないんですけど。
そうだった、そんなことしてたんですね。
誰に連絡したらいいんですかね。
多分矢野さん。
矢野さん、わかりました。
個人名
矢野さんに、
じゃあ
矢野さんに
僕も書きたいなって言ってアピールしたんですけど、
そうだよね、
一向にちょっと連絡が来ないから。困ったなと思って。
困った、はい、それはなんでかな。
多分大人気なんだと思います。
そうですよね、いろんな候補がいるんですよね。
みんな
すごいよ
タックアタックですよね、もうワンアタックくらいしてみます。でこのコーナーはあの基本質疑応答で進んでいくんですけれども、はいね、僕らからあの一人ずつ質問が飛んでいくんですけどいいですか。
はい、あの何でも
その前になんかちゃんとコトリンゴさんをご紹介しましょうか。
そうですね、あの
ネット見れば
便利な時代です
からね。じゃあうちのメンバーに、
そうです
ね、今までのあのコトリンゴさんの、
はい、僕もなんとなくは調べましたけど、
はい、5歳よりピアノを始めた、
はいはい、
7歳で初めての作曲、
はい、7歳
の、ね、7歳で
なんかそういう教室で、
あ、まあ、そう、あ、うん、みんなで作曲してみようみたいな。
そうですね、まあ、ヤマハなんでだけど、うんうんうん、そういう、こうオリジナルコンサートっていうのがあって、で、まあ、よくできたものはどんどんこう地区予選とかどんどん行くんですけど、なんかそのためにみんな欠かされる。
7歳でそれをもうやる。
え、7歳で譜面書くわけじゃないですよね。
譜面も
書かされる。
すごい本格的。なんか
先生もやっぱ怖くて、でまあ、大体最後先生がわーって書いてくれて、
あ、なるほど、
うん、7歳に対して先生は厳しめに来るんですか。
すごい厳しい、こんな平凡のテーマみたいな、
うわー、こんなこと7歳に言うの。
わずかですね、
だいぶトラウマですね。
あ、トラウマですか、大丈夫ですか。すいません、嫌なこと思い出すりっちゃん謝って、
ごめんなさい、うん、
そんなのネットにそんなの載せてるの消去しないと見るたびに思い出して、
そうですね、
はい、そして、
神戸のこれ紅葉音楽院でいいんですか、
はい、そうです
。神戸の出身、
出身は大阪なんですけど、いろいろ転々と引っ越しをしてて、うんうんうん、今の実家が兵庫県の大阪寄りの方
に、うん、全然関西弁の感じしないですよ
ね。
帰ったら、
はい、あ、電話とかで
も聞いてみたい、ね、超可愛い
喋る人が、
喋る人が変わると。そうです
ね、そこそこそこそこで、卒業後ボストンのバークリー音楽院に留学、
はい、これ本当すごいですよね、
本当にすごい、
何でも行けるので。
いやいやいやいやいやいやいや、そうなんですか、
行けないです、
いやいや行けないです。でもジャズ作編曲ピアノパフォーマンスか専攻、在学中には教会でのクワイヤ、クワイヤ
合唱、教会の合唱団、バイトをして
て、何のレギュラーピアニストになるほど伴奏されてたんですね、バークリーのボイス科のピアノ伴奏の仕事も、バークリーのボイス科、あ、その歌う方の
歌の
科の
ピアノ
伴奏クラス
に、まあ、伴奏がいるので、そういうバイトもあって、
なるほど、なるほど。
それは学校の中にこう張り出しされたりするんですか？
まあ張り出しというか、みんな自分でやりたいんです
けど。ああ、言うと、
なんかそこから言ってる中、まあ試験みたいなのの、はい、数値でこう自分の初見とかどのぐらいなんか。
偏差値みたいなのがあるってことですか。
そうです、みんな持ってるんですけど、
なるほど、
それテストして、
うん、私こんぐらいですと、
ね、そしたらなんか、はい、あのクラスの方から来いって行ったり、なんか行けなかった。
すごいな、数値化するんだ、
なんかありましたね。
数々の賞を受賞される、はい、学業取得後ニューヨークへ移り、さまざまなギグに参加。2005年秋より自宅での曲作り、デモテープ作りを始める。
その時はまだボストンですか。
その時はもうニューヨークに、
ニューヨーク、あ、そうか、ニューヨーク
ね、そうです
ね。
で、ここで坂本龍一さんが出てくるわけです
、はいはい、ラジオですね、送ったんですよね、
はい、その坂本さんの番組でオンエアされて、
ね、
オーディションコーナーでですね、はい、J-Wave です
ね、メディオ坂本ですね、
というところからもバーッと、もうたくさんあるので、あとは、うん、ホームページをご覧ください、はい、
その坂本龍一さんのラジオはどこで聞いてたんですか、インターネットでですか、じゃないですよね、当時
仲のいい友達がいて
撮ってですか、
でその子がすごい坂本さんのファンで、はい、で一緒にそういう、あ、こんなオーディションページがあるんだねっていうのを見てた時に、あ、なるほど、あの紹介されてる音楽が、うん、面白いものばっかりだったんです
よ、うん、な
るほど、その、あの
ポップスとかでは
なく、ヘイト派のポップスというよりも、うん、なんか初めてデモテープ撮りますっ ていう声から入ってるやつとか、すごくこうアバンギャルドなものがいっぱいあって、これ面白いねって話をしてて、で、まあ、自分のあのこっそりデモテープ作ったので、なんか
こっそり
ちょっとやつやってて、なんか周りの人に言えなくて、それでなんかまあどうできた時に結構曲が集まって、
はい、
これはすごい自分では楽しかったんですけど、うん
うん、どうしようと
どう思われるんだろうなと思って、
人が聞いて、
そうなんです。それでなんか、うん、そのオーディションコーナーを思い出して、
うん、
でまあなんか知らない人だし、
そうですよね
だからなんか、まあ、面白いなんかこうコメントが欲しかったわけで、
うんうんうん、
でまあなんかこれは最低だと思われても知らないじゃないですか、
から大丈夫だと友達に言われたらショックですもんね。
あ、なるほど。
歌ってるのもそれまでピアノだけだったので、
うんうんうん、
なんかそれで、
はい、じゃあ坂本龍一さんが大好きで聞いてて、やったオーディションだ、私坂本龍一さんのところから見出されたいって言って送ったわけじゃないんですね。
もちろん坂本さんは知ってて好きな曲もすごくあったんですけど、は
い、あ、知らない人ってそういうことです、
ね、あ、そうです。
あ、なるほど。なんか興味がないわけではなく、
あ、
そうです
ね雲の上の方
なので、そんな人からだったら大丈夫だっていうことです
ね。でもなんかその坂本さんが好きだった友達にも言ってなくて、
抜けがけしちゃったみたいな感じですか。
そうですよね。じゃあ初めて聞かせた人が坂本龍一さんだったってことですか。
そうですね。なんか多分そうだ
と思う。友達とかにも聞かせず。
聞かせなかった。
すごい、
ね。すごい。
すごいな。
じゃあ何か質問ある人いたらどうぞ。
じゃあ、はい、はい、あの皆さんも気になっていると思うんですけど、うん、コトリンゴさんの名前の由来を、はい、多分すごいいろんなところで聞かれてると思うんですけど、
さっき見ちゃいました僕正解、うん、でもご本人から
そうですね、そう言ってほしいな。
鳥を飼っていて、もう9、
あ、飼ってたんですね。
まだいます。
あ、今もいるんですか。
はい、9歳ぐらい。
9歳、
うん、でその時は本当にデモで、友達にバレないために万が一なんか紹介してもらった時に、あの名前出す。
なるほどなるほど。本名だと、
うん、困るからなんか名前つけなきゃっていうところから、うん、
で鳥が好きなので鳥と、うん、あとマックを使ったので、
そのリンゴなんですね。なるほど。アップルの、
はい、果物のリンゴ自体はそんなに
リンゴも好きです。
すごい、本当に、
ね、バレないためにっていう ね、最初のが ね、面白いね。
なるほど。
実際って考えたにしてはすごくぴったりな可愛い名前だし、
いや、初めは本当に恥ずかしくて、
本当ですか。
でなんかもう本名に変えていいですかって話が進んだ時に見たんですけど、なんか最初は、CM で使っていただいたので、うん、立ってみた時に名前が覚えや
すい。そっか、確かに、うん、すごく覚えやすいですね、うん、
すごい。なんかそれ終わったら、もう好きな名前変えていいかって言われて。
あ、そうだったんですか。
騙されたんですね。
で結局そのまま今に至って
自分も慣れちゃ
って。そっかそっかそっか、うん、自分でもしっくりきてしまってみたいな、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。
どうぞ鈴木さん。
ボストンに何年住んでたんですか。
ボストンは4年、
うん、でその後ニューヨークに移って。
大
丈夫。ニューヨークで何年。
4年。
日本に戻ってきて何年ですか。
5年
ぐらい。
2007年の5月に戻ってきたんで、うん、
ニューヨークとかボストンが恋しいとかなったりするんですか。そんだけ
なったりしますけど、でもやっぱりなんかこう自分の向こうに行くと外国人になっちゃうので。
ああ、そうですよね。なんか、ね、そうですよね。
自分の国のそのなんか居心地の良さもこっちはやっぱりあるし、なんか行きたいなと思うところとこっちでなんかちょっと甘えたいなって思ってたんですよ。 つもそれの繰り返しかもしれない。
あとその多分音楽とかのあり方っていうか、その人との音楽の関わり方とかも日本とアメリカってやっぱ違うもんですか。そういうのは別にその実感としてすごく違う感じがするとかっていうのは別にないですか。
あんまり
ないです。
一緒だと思うんですけど、なんかやっぱり例えばジャズとかだと、なんか例えば年配の方とかはもっとこう気軽にジャズクラブとかに回って行って楽しんでたような気はするんですけど、
そういうイメージがありますよね。でもその僕とかアメリカ憧れはすごいあるけど行ったことないんで、なんか行ったらもうみんなその夜はそういうところに行って
酒飲んで踊ってみたいな。
そういうイメ
ージあるよね。安いんですよチケットが。
あ、それで言いますよね。
そう、ただ日本に呼んでくると、うん、そう呼ぶ代とか人件費とかいろいろかかるかしょうがないと思うんですけど、
有名な人でも安いく見れるってことですか。
だいたい35ドルとかだと、うん、あ高いと思う。
そうなんですね。
安い20万円とか。へー、結構有名なジャズの人とかでもそんな感じなので、
日本でねそのニューヨークとかで活躍してる、ね、ジャズの人来て見に行ったら下手すら1万円超えちゃいますからね。1万円超えザラですもんね。
だからなんかちょっとそこまで行くとおってなるから、まあ、そういうので気軽に来る。
そうか、一部の人だけ日本では楽しんでる感じするもんね。
そんだけ安かったらね、もっと身近にはなりますよね。
気軽に本当に行ける。
確かにね、年配の人とか、ね、よっぽど音楽好きじゃないとそんなにね見に行ったりしないもんね。カラオケ行くぐらいじゃない。ここおじさんとおばさんたちのね、音楽の楽しみ方、自分で歌っちゃったんだ。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ私が。
あ、どうぞ。
あのツイッターをコトリンゴさんの見てると、
はい、
たまに、
はい、
たまにっていうか結構芋虫の、はい、イモムシですか、違う虫。あ、
去年はイモムシを飼ってます。
イモムシの去年だですね、あれ、う
ん、あの旅立って行ったので、
あ、
そうか、
あ、もうそこまで
ずっとイモムシじゃないですもんね。
え、虫が好き、
うん、嫌いなんです。大嫌いなんですけど、
うん、
あの虫は、うん、多分ちょっとこう、うん、興味を持ってくれて、
どういう、コトリンゴさんに
と思ってるんですけど、私は勝手にすごい来るんですよ、虫は。
あとは
家の後ろが山っぽいところで結構虫がいて、あとベランダにあのいろいろ育ててるので、なんかそこにアゲハチョウが卵を産んでて、で、パセリに幼虫がいっぱいいたんですよ。でそれを気持ち悪いか切って出たこと、後ろに、後ろのあの裏山のところに
ポイと
ポイって一回したんですけど、いや待ってよ、これアゲハチョウっぽいから一匹ちょっと連れて帰って
蝶にしてみようかな
と、出てみよう
かな、育ててみようかなみたいな。
でそれでなんか虫かご買って、そしたらなんかその産んだ植物しか食べないらしいんですよ。
あ、そうなんですね。パセリ。
パセリ。
そうなん
だ。パセリも売ってるパセリはダメで。
もうその作ったやつ。
そうなんです。もう結構農薬が
使われてる。あ、なるほど。
で、おと思って、でその幼虫はパセリの花がすごい好きで、で花がもうなくなっちゃって。
食べ過ぎて
るんですよ。そう。も食べてよと思いながら、
そうですよね、
で1葉っぱも食べるようになって、どんどんどんどん大きくなって、最後は
そうなりました、
そういうことだった
な。昔アゲハチョウあのちっちゃいのから育てたことあって、
はい、
ちなみにアゲハチョウあれですよね、新幹線みたいなイモムシ型のやつですか。
そうですよね、緑の。
あれ脅かしたことあります、威嚇したことあります。ニョンって臭いの出すんです
よね。ニョンは分からなかったんですけど、
オレンジ色のね、
角が、
このね、
角が臭い、
背中あたりから多分みんな見たことないと思うけど、オレンジ色のね Y 字型の、うん、 黄色いヌラヌラしたなんか角みたいなのにょろって出して、それがすごい臭いの。それで威嚇する、あの
敵の匂いがね。
うちの親父も昔背中になんかこう穴があって、そこギュッと押すと臭いやつ出てきた。
親父か
い。いつも押せって言われて、大輔ちょっと押せって。
なんかそれニキビみたいなやつ。
なんかその穴、
毛穴に、
毛穴
めちゃめちゃ
小
鳥
だ。小鼻みたいな。ギュッと。僕臭いもん大好きで。ぜひ嗅いでみたいですね、芋虫も。脅かせばいいんでしょ。ぜひ嗅いでみ
たい。それ一匹ですか。一
匹だったんです。他のはやっぱりとした。
でそれちゃんとアゲハマで行きました。
行ったんですよ。で、あの私子供の頃もそんなことがなかったので、はいはい、なんかサナギになった時に、うんうん、カゴを掃除するのになんか蓋にサナギになったから、はいはい、それをこう取って立てて、でなんかピッて触っちゃった時にすごい動いたんですよ、サナギが。知らなくて、そういうのも。
サナギはもう動かないもんだと思った
よ。なるほ
ど。うーと思って、でそれもなんかすごい新鮮。
すごい。
でも虫が嫌いで育てるってすごいですよね。
そもそもね、それを一個取ってね、育てたことがすごい。
罰ゲームじゃないですか、それ。
だって結構でも育ててると、
克服できました。
触れなかったんですけど結局。
なるほど。飛んでっちゃいましたもんね。
え、待って、この最初の状態、幼虫の時は何かどうやってまず持って帰った。
枝ごとですか。
枝ごと
切ったんですかね。
枝ごとで、
まあ、枝に止まった。
あ、なるほど。
そのままそのカゴに入れて、じゃあのタッチしてってこと。へえ。
なんかかわいいと思うようになっちゃって、
思ったんですか、やっぱり。
芋みっていう名前をつけて。
芋みかわいい。
それを要は観察日記的な感じでツイッターで
いつも上げてて、
成長過程を見てたってことなんだ。
芋虫なんだろう
って。ちなみにな、あの蝶々になってもう外へ返したというか、その
夜中に浮かせるんですよ。いきなりバリって言ったと思ったら登場してて。
登場。
でもその瞬間ちょっと見たいかも。
それなんかすごいね、
バリッって出てくる瞬間は。登場の瞬間、
サーハンの気分になったから、でも母焦るみたいになっちゃって、うん、どうしよう。
家中のタオル集めてお湯沸かしてってな
る。で今出てきてもまだ夜やでみたいな感じで、でしたらなんかやっぱ夜出てきて、日の出とともに飛んでくらしくて、
すいません気にしないでください。椅子がいつも怖い。
なんかとりあえず寝て、うん、から朝までに徐々にこう羽
がだんだん伸ばすんですよね。最初縮こ、あのこんなのから割って出てくるから、最初羽がくしゃくしゃになってて、それが出てきてからこうだんだんこう伸びてってみたいな感じなんですよね。
形成されてくるんだ、羽が。
自分も焦りながらちょっと寝て
焦りながら焦
りでもね、
なんか日の出の時間を調べて、うん、それで目覚ましかけて寝て起きたらもう霧伸びてて、すごい暴れてたので、
そのカゴの中なんですよね。
そう、でベランダからパッて開けたらパッて、
うわ、なんかその瞬間はちょっと感動的ですね。
あっさりしてました。
あっさりしてました。でも確かに。ま
あ、育てたのに。
一瞬、
ね。
別れは一瞬ですね。
写真、あ、写真。
写真、
そうですね。
写真いいですか？
そうか。
すいません、写真いいですか？サインはいらないんで、写真だけども。
そう、ちゃんとっていう。
はかないですね。でもどうして撮ってからリリースしなかったんですかね。もう焦ってたんですか。
一応その
カゴにいる中では撮った。
そっかそっか。
そっかそっかそっかそっか。
ほんと綺麗で。
すごーい。
ちなみに僕はその育ててたやつ2匹育ててたんですけど、カラスアゲハってわかります？あのアゲハなんだけどさ、黒いアゲハ。
黒いのわかる。
ね、あのカラス全然知らなくて育ててカラスアゲハだったんですけど、2匹のうち1匹は。サナギのまま死んじゃったっていうか、でそれでちょっと怖い話あるんですけど、
気持ち悪い。それはじゃあ来月でいいですか。
いいよ。
大丈夫して。
あのね、蜂で蜂ね、
知ってます？
あのアゲハの幼虫に小さい頃に卵を産みつける蜂がいるの。
蜂って、あの飛ぶ蜂の。
そうそうそう。黄色い蜂じゃなくて黒っぽい蜂なんだけど、でそれ幼虫で どんどん育つでしょ、うん、アゲハは、うん、でサナギになるじゃん、うん、サナギになった時にその幼虫の卵を孵化して、うん、サナギ食べて出てきて、うん、っていうのがあって、
うん、それが出て
きた、それが一匹はだから2つサナギがなったうち片方は気づいたら真っ黒になってて、で気づいたらそのカゴの中にハチがいたんです。
いやー怖い、すごい
怖いね。
1匹は、でもう一匹はちゃんと蝶になったんですけど、で子供心に相当なそれショック受けて、っていうか全然意味分かんなくて、なんで蜂なんで蜂になっちゃった蜂になっちゃったし、タナギも黒いしって言って、
寄生してるってこと、
寄生してる、
すごい、なるほど。
で家にあった昆虫図鑑片っ端から調べて、
こいつなんだってい
やでもその謎が解けた時すっごい、
いや余計怖くなった。
あ、うちの親父の背中の謎は解けないままだ
から、ね。
またそこに戻す。
すみません、話しちゃいました。こんなアゲハの話はできる人がいるとは思わなかったです。嬉しいです。
イモミちゃん。
じゃあ来年もし卵を見つけたら皆さんに。
ありがとうございます。
大丈夫です。
本当に。葉っぱを食べる様子とか可愛いですよね。こうやって。
可愛いの、すごい食べてて。であと今日最後。あの友達をって
イモミに紹介しようと思ってたんですか。
あ、じゃないんです、はい、あのビューティフルハミングバード
今言っちゃうな、は
い、いいですよ、
言っちゃった、
いいです、
いいです、
お二人を紹介しようと思うんですけど、小池美津子ちゃんが、うんうん、もっとツアーなので、すごい家中でアゲハを飼ってて、
わあすごい、
手にバーって
そんなに
幼虫をこう、
幼虫を手に
で、なんかこう話し合いしてたらしい、
踏んじゃいそうですけどね、うっかり
そういう流れになっていきそうですかね。じゃあその
幼虫、
昆
虫、幼虫
やばいやばいやばい、じゃあいいですね、そういう人に
ど
う、
すごいな、
つ
わもの、確かに
すごいな。私は嫌いなんですけど、でもやっぱこう一対一で近くなるとちょっとやっぱこう情が湧くて、
分からなくもないんですけどね。
じゃあ次にその狙ってるペットなんかいます
あの、ね、この間家の前にこんぐらいのカマキリが、
はいはい、
うわー怖いよ、
結構デカめですね、これ5センチ以上
あります
、
でかいんだよ、はい、で夜ってカマキリ、カマキリって目も黄緑なんですけど、はいはい、夜はなんか光が入んないから黒いんですよ。で、ちょっと写真が、
複眼ってやつで、
何でも知ってるこの人本当に。
トップでもそうなんだけど、だから周りの色になるんだよね。
あ、
な
るほど、はいはい、
映してんのね、周りの色。まあでもそうだよね、目の形
が
ね。目が
って歌があるじゃん。
丸いっていうか周り全部映せそうな。
それは飼ってたんですか、ちなみに。
あ、じゃないんですよ、ほんと怖くて。
あ、観察しただけってこと
ですか。でも写真撮れた
んですよ。ほんとに虫が寄ってくるんですね。
でも
ね、
でリンゴだからですかね。
そう、そういうこと
そうかもしれないです。なんか
甘い蜜が、
あ、チンドアなんですけど、
はい、
前で待っててくれて。
千葉さんは見ようとしませんけど、虫が嫌いなの。
あ、嫌いな、目がね、カマキリは割とこう
割といい、あ、本当だ、黒い、
本当だ、
鼻の穴みたいな、
本当だ、
初めて見て、
でもちょっとつぶらな瞳な感じする、
そうなんです、
黒いと、
は
い、
うわどうしようと思いながら
写真撮ったんです
か、撮れるのすごい、
意外と冷静ですね。
どんどんなんかドアに登ってきて、
あ、本当だ、
すごい、あららら
入りたそうだったんですけど、はい、これよく
入れてあげたんですか。
目がこん
な、うわ黒い、
本当だ、
すごいですね、
カマキリはちょっと可愛い、
うん、カマキリ大変ですけどね、子供を産んだら大量ですもんね、
いっぱい出てくるの、
あの泡みたいなやつ、いなり寿司みたいなやつですよね、
いなり寿司みたいな、
泡みたいなやつで大量に
出る、カマキリがぶわー出てく
る、詳しいですね、ことりもさん、
それは子供の頃に、
しかも産んだ後食っちゃうんだよね、お父さんの、
お父さんも食っちゃうし、いっぱいいろんなのに食べられちゃうから、そのバーってなってる中でも生き残るのは1匹とか2匹とからしいですよ、大人になれるのは。
そうなんだ、ちょっと大変らしくて、
カマキリ、
カマキリ
飼うの
は、あ、カマキリ飼うのが、
あの生き餌とかをあげないで、
あ、生きてるやつを、
そうですよね、虫食べる肉食っていうかね、
そうなんだ、
結構むしゃむしゃ食べるイメージありますもんね、カマキリ。
そうです
それ相当早いらしい、あの鎌が。
あ、そうなんだ。
鎌相当早いん
だ。あの鎌ってさ、結局その狩る時に使うのかな、
敵を
やってやってからやらないとあれちょっと意味ないですもんね。
確かに
ね。
でもあれでかいやつだったら効果あるけどさ、うん、ちっちゃい虫だったらガッてやるより口でパクっていった方が早そうですよね。
そういえば今カマキリ思い出したんですけど、あの、はい、ポート・オブ・ノーツの小島大輔さんはカマキリを飼っていて、
は
い
は
い、で、しきちゃんっていう名前をつけて、しき
ちゃん、
何のどっから来てるの、
指揮してるみたいだから。
なんかその時住んでたアパートがコープ紫式部
すごい名前
渋いな、
激渋ですね、激渋コーポでした完全想像してるのボロいんですけど、
いいんですボロいね、
完全ボロいアパートでカマキリ飼ってるって結構やばいんですけど
引っ越しちゃってたんだけど、
あ、なるほど、しきちゃん、
なんかその時はもうしきちゃんはね、しきちゃんはね、
そんなにも可愛がってた、出来合いっぷりで、
で話し飼いされてましたね。
でもお手軽ですよね、そのペットを飼えないけどなんかこう世話したいって言ったら、虫だったらその辺にいるわけですもんね。
そうだ
ね、なるほどね、ちょっと飼ってみようかな、なんか、
しかもカマキリって確か保護色ですよね、保護色、その唐草のとこ行ったら茶色になるんだったっけが、体が、
そうなんですか、
確かそうだったと思います。
じゃあいろんなとこにね乗してね、
そうバッタも結構そうじゃない、そ確かそうだった、
あ、すいません、
すごい、うちのマナーは本
当
に虫が嫌いでですね、
すごい虫が嫌いな人ともすごい詳しい人がいるっていう
こんなに詳しい、
まさか虫の話で、ね、
全然できないですよ、虫の話できる人いないからすごい嬉しいです
もう本当に水を得た魚と、
セミしか孵化させたことないですね僕は。
いや、
セミも結構パクッと割れますからね、
幼虫から、ね、
はい、はい、それでは何か、お知らせなどあったら
はい、
お願いします。
10月17日に、
はい、
ただいま公開中の
「
新しい靴を買わなくちゃ」という、
はい、
映画のサントラを、
はい、
坂本龍一さん音楽監督のもと作りまして、
うんうん、
それが発売中です。
発売したばっかり、
はい、虫嫌いだけどね、はい、映画好きなんだよな、
すごく今見たいんですけどまだ見れてなくて、
ミポリンですよね、
はい、
ミポリン
と向井
理さん、なるほど、
ミポリンが出てます、
これは見ないと、
ね、はい、ぜひ映画も見て、
うん、
サントラも買ってくださいね、皆さん、はい、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、詳しくは全部インターネットで調べられる
ホームページね、ことりんごさんの、
はい、近々ライブなんかはないですか、
ね、ライブやって、
ライブはと今週末富山に行ったり、
あ、珍しいところです
、あとはちょこちょこやってるので、
じゃあそれもホームページ
見
ますかね、
見ていただいて、
新しいその虫を飼った情報とかはどこに行ってみるの、ツイッターで見られる
ツイッター
です
か、わかりました、はい、
じゃあツイッター
ぜひチェックします、
はい、
じゃあ来月のお友達を
改めて、ね、
虫以外で、
はい、ぜひ虫以外で
人間でお願いします、
はい、
はい、
ビューティフルハミングバードの、
はい、
みっちゃんとタバティを
二人で、はい、
今伺っております、
伺っておるので、はい、じゃあ OK だったら来ていただけるということで、
はい、来なかったらなんとなくみんな察していただいて、
そう、大丈夫です、これはもうね、何ヶ月も開くこともあるぐらいふんわりしたコーナーなんで、
ね、
は
い、虫連れてくるかもしれないね、ここにね、
そうだね、
ね、
そうだね、
はい、
はい、
じゃあ、今月のロードトゥーティーのコーナー、ゲストのことりんごさんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今月分の
We Do Go ポスト、
はい、ポスト、
ポスト、
ポスト、
はい、今月もたくさんいただいています、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そういえばさ、この We Do Go Radio っていうやつさ、
うん、
結構いろんな人聞いてんの、みんなあの投稿してくれてる人とか聞いてくれてる人みんな知ってるかな、
何
と思って、いや割と聞いてますよね、いろんな僕たちの知ってるミュージシャンの方たち、
あ、そうそうそう、
結構よく言われるんですよ、
ね、意外に聞いてますよみたいなこと言われるよね、
そうそうそう、
だからみんな気をつけてくださいよ、これちょっとみんなの好きなあのミュージシャン、あのミュージシャンが聴いてる可能性が非常に高いです。
浜君からこの間ウェイトゴーレディを聴いてるという衝撃の告白が入ったらしいです。
他にも結構ね、そのニコラス飲み会とかで会うミュージシャンにもね、よくウェイトゴーレディを聴いてるって言われるんですけどね、皆さんも心してですね、投函お願いいたしますね。
はい、じゃあ行ってみましょう。はい、花さん、I like you too というタイトルで、ありがとうございます。ニコルズの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
は
い、8月の Way to Go ポストでは初の、私の初投稿を読んでいただきどうもありがとうございました。
い
え、勇気を出してよかったです、うん、はい、ということで、私の周囲でニコルズの輪は小学生から50代まで着々と広がってます、
おー、いいじゃない。
みんなで群馬にライブに来てくれたら行くのにねって言ってるんですよ。 I like you 毎日聞いてます、うん、楽曲もジャケットも想像していたのと全く違いました。明るくて楽しくて前向きなのに、どこか寂しくてどこか悲しくて、まるで卒業式のようなアルバムだなと思いました。そして最後まで聴き終わる頃には、私の頬に卒業式で流したような涙が伝っていました。
ごめん
このアルバムでニコルズは何か殻を打ち破ったように思いました。
あら、
そしてそれは無鉄砲でもがむしゃらでもなく、うん、ヒナが卵の殻をつついて生まれるように、うん、まだヒナは卵から顔を出しただけ、まだ歩いてない。
例えるね、
歩き出すのは次回作のフルアルバムから、そんな風に聞き取れました。
フルアルバムリリースって決めつけてまたシングル売り出すかもしれないですよ。
フルアルバム出せずに解散かも、
解散かもしれない。ベストアルバム出るかもしれない。
いやでも浮かんじゃったんだろうね、フルアルバム
はね。
我がことのように考えてくれてる
とね、全く殻破れてないですけどね、ありがとうございます。
破れたんじゃないですか。でもそう思ってもらえたっていうのはすごい嬉しい。
そうだね、すごい嬉しい、
本当に。あと、今まで DW ニコルズはたくさんの人に愛されて、たくさんの人に温められて、うん、何度も何度も生まれ変わってきたのでしょうね、うん、そしてこれからも何度も何度も生まれ変わっていくのでしょうね、うん、こんな素敵なバンドに出会えて自分は本当に幸せだと思いました。私はニコルズのように誰かに感動を与えたり、楽しみを作ったり励ましたりはできないけれど、せめて周りの人に愛情を注いで温めてあげたいと思いました、うん、I like you の歌詞のように私も新しい道を歩き出す決意をしました、ということで、花さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
嬉しいですね。
いや本当にね。
今もうジーパンのお尻の下のところに穴開いてるのを見つけて、ちょっと動揺してしまいました。
なおですか？
今聞いてる時、花さんの話を聞いて
る時に、やっべ穴開いてる。
そんないい話してくれてるのに。
こんないい話してくれてるのに。
新しい道歩き出そうかなと思います。僕も。
新しいジーパン買いますか、じゃあ。
いや。塞ぎます
穴を。はい。嬉しい、本当に。今回あれだもんね、リリース後初のウェイトゥーゴー。
そうです、そうなんです。だからね、アイライキューの感想もね、うん、いただいてますから。
う
ん、
ありがとう、
はい、本当に。ありがとうございます。
群馬行きましょ
う。ね、行きたい
ね。鶏飯。
鶏ご飯、鶏弁当ね。はい、ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
お次、D スケさん。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
最近は週末になると近くの学校、幼稚園から楽しそうな、そして必死に応援をする元気な声が聞こえてきています、うん、みんな頑張れって思いますね、うん、そこで DW ニコルズの皆さんは、
う
ん、学生時代の運動会や学祭の思い出ってありますか、うん、僕は高校生時代の体育祭で 400m に出場したのですが、トップで走っていたのにゴールまであと数歩のところで転んでしまったことを今でも鮮明に覚えています。
転んじゃったんだね、
かわいそう。ありますか？学園祭か運動会。
ありますね。
ありそう。
健太くんありそう。
えがどっちどっちどっち。
足速かった。
何でもある。
あ、そっか、陸上。
そう。健太くん足速い子だったもんね。
申し訳ないぐらいですね、体育祭とか。
目立ちヒーローだ。
やっぱ1位なの？1位になる
ね、基本的に。リレーとかだとアンカーってやつ。もう抜いちゃいますね。
出た出た。あ、そう。
全然想像つかないんだよね、健ちゃんが足速いのは。
早いっすよ。
なんか遅そうにな感じがする、普段の一緒に生活、生活じゃない、なんかこう
一緒に住んでたんですか。衝撃の告白。
衝撃、初めて知りました。
俺とみっちゃん知らない
っていう。びっくり、びっくり、生活してた。
やだ、 やだやだやだ一緒に生活とか、そうだよ。ちょっとさ普通に歩いたりとかしてもなんかちょっとなんかお前速そうな感じしない
の、ね、そういうやつに限って速いんだよ
ね。え意外なもんですね。
マナーは見るからに遅そうですけどね。
え私でもなんかすばしっこそうとかよく言われたことある。なんか ちっちゃいからなんか足とか速そうだねって言ったけど、実は私本当にクラスで一番遅いぐらい足が遅くて、
実はじゃなくてだ
な予想通り。ああ
まあ、で 50m 走何秒だったもん
な。あのね10秒以上かかる、
ね、私もかかる。
え 50m？
そう 50m。
みんなが 100m 100m 走り終わってる頃にやっと着くぐらいじゃない、きっと12秒とかかかったかもしれない。
私11秒ぐらいだったん。
ちなみに 50m は6秒4
です。だからそうだ、6秒7秒とかね、いるじゃん。
6秒の子いるよね。
でも私唯一ね運動会でね、うん、あれ取ったことあるのがね、パン食い競争。
それパン食いたかっただけだ
ろ。そう。で必死だったの。もう相当必死だったの。
パン食い競争なんか初めてね、あの首位だった。
パン食い競争ってあるんだ実際に。
あった。小学校。
すごいな。
そうそうそう。小学校小学校かな？どっちだ？中学校小学校かな？やった。その時はね珍しくね。ファンだったからね。
早く走れる人羨ましかったな。
でも俺その小3ぐらいまでは学年で一番ぐらい足遅かった。
そうなの？
開花したんだ。
運動音痴で。
あ、そうな
の。いるでしょ。クラスに一人は。
運動音痴。
運動音痴。
クラスに一人はいる。何にもできないやつ。あれだったんだけど。
すごい太ってたんだっけ？
太ってはいないけど、ちっちゃかったから。
あ、そうか。
頭でかかった。
今までか。
で小4ぐらいで。ちょっと人並みの中の下か下の上ぐらいまでちょっと回復して、
なんで回復したの、何かした
で、それと同時にね小4から小5ぐらいにかけて背が伸びたんですね、急激に。それと同時になんかもう足も速くな
っ速くなっちゃって
もう6年の時には学校で一番
自然とじゃなったってことなんだ。自然といつの間にか速くなったってこと。
そうですね。
別に何か努力したわけじゃない。
山登りしてたね。
単純にじゃあ足腰が強くなった
。なんか部活とかそういう放課後のグランドでとかじゃない
の。いやいや、もう家に帰ってファミコンやるのが一番の起きる喜びだった。
そうだった。オタクだったんだ。
その頃はね。
そうか。
残念だ。
残念だ。
じゃあ今聞いてるファミコンばっかやって足が遅い子供は山登りしてください
ね。そしたら速くなる。
いいですね、学園さんとかね。
時期ですからね、
ちょうどそういう時期だ
ね。うわ、ジーパンには泣いてる。
分かったよ。
よし、じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございます。お次、明太子さん。
はい、
はじめまして
明太子さんも3度目ましてくれ
る。ニコルズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
誰だって変なあだ名の一つや二つぐらいつけられたことがあるはずと思って土壌と呼ばれていた過去を晒したのに、実はみんなそうでもなかったということを知り、ショックを隠しきれない明太子です。
ごめんね。
ごめんね、ごめんね。立ち直りにはまだまだ時間がかかりそうですが、皆さんの記憶からジョイナーの話が消えないうちにその由来をお話ししたいと思い、
もう、ね、記憶に新しすぎる。
涙を拭いながら書き込ん
でいます。呼べなかったって話だよね。
そうそう、ジョイナーって呼びたかったけど街中で恥ずかしくて呼べなかったっていう、
ね、昔の知り合いで、
ね、名前思い出せなくて、ね、本名
を知らなかった。
はい。さて、あれは高校1年の春のこと、体育の授業で出席番号順に2人ずつ 50m を走ることになりました。
また 50m 走
あらあらあら、
ね、スポーツなきゃ。
入学したばかりでお互いのことをまだほとんど知らないものの、ペアになった子はとても足が速そうな感じ、私が走るの得意やろと聞くと、その子は昔はジョイナーと一緒にオリンピック目指してたけど怪我したからねと言って笑いました。
冗談
ってことか。うん、そうだね。でいざ走ってみると全然普通、いやむしろ遅いぐらいで、もちろんジョイナーと一緒にオリンピックをという話は信じてなかったけど、それにしても大ボラ吹いたものだとみんなで大爆笑。その日を境に彼女はジョイナーと呼ばれるようになり、まだぎこちなかったクラスメイトの仲も一気に縮まりました。これがジョイナーの由来です。
ジョイナーを中心にじゃあクラスが一つ、
そうだったんだ。なるほどね。
なるほど。
声をかけられなかったので、この間ね会った時ね、結婚してるのかとか子供がいるのかとかどこに住んでいるのかとか全く何も分かりません。でも素敵な旦那さんと可愛い子供たちに囲まれて、ママ昔ジョイナーと一緒にオリンピックを目指してたのよと大ボラを吹いて笑うような穏やかな日常を送ってたらいいなと思います。
それ穏やかか。
綺麗にまとめたな。
いや、明太子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ジョイナーを持ってね、
遅かったね、早いわけじゃなかったんだ
ね。
実はですね、そのウェイトゥーゴーポストの方にですね、そのジョイナーさんから書き込みがありまして、それを次はリーちゃんが読みます。
ちょっとないよ、ジョイナー。
だったら面白いな。じゃあもし、まあ、今聞いてる人でね、私昔あだ名ジョイナーだったって
人がいたら、奇跡のね、
すごいよね、
すごいね、書き込んでください。
ぜひ書き込む、まあ書き込まないかもしれないけどね、土壌を晒したぐらいなんですからね。土壌が呼んでますんで、ジョイナーさんもし聞いてたらお願いします。
ありがとうございました。いや、いい話ですね。はい、はい、次おもちさん、
おい、
はい、ありがとうございます。ニコルズの皆さん、今日は悲しいお知らせがあってポスト投函させていただきました。ワンマンライブ、本当に楽しみにしていたのですが、うん、どうにもこうにも予定が合わず、うん、今回は参戦を見送ることになってしまいました。私は週6日勤務の職場で働いており、
大変だな。
たとえ祝日があろうとも休みなのは日曜日だけ、うん、その上交通の便が良くない地域に住んでいるため、一番近い広島公園に行くにも仕事を休まなければならないのです。
なるほど。
悪いことにちょうど月ごとの事務処理で忙しい時期、休ませてくださいと社長に言う勇気がありませんでした。やだやだやだやだ、ニコルズの4人とお客さんたちとみんなでいい夜を過ごせると思ってたのに本当に悲しいです。大輔くん、マナンちゃん、ケンタくん、リッちゃん、私はいけませんが、ワンマンライブそれぞれの会場でいい夜が過ごせるようお祈りしています。そして落ち込んでいる私に何か一言いただけると嬉しいです。
また行くよ。
日曜日がいいのね。
すいませんね。
いや、
なんか日曜日のどっかちょっと遠いとこ来て、あの遠いのはしんどいか。
日曜日ね、うん、まあでもまたあるよ、
うん、
また機会がある。
まあでもそういう人がきっとね、その他にもいるんだろうなっていうふうに思いながら、じゃあツアーもあります
よね。
まあいつもそうしてます
ね。まあまあね、どうしてもね、
行きたかったのになっていう人はいっぱい
いるからね。
また来年もしますから、
はい、頑張ります。
はい、
お待
ちしてます、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お次ちえこさん、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ツアーもうすぐですね。
はい、
I like you、 I like you が一番好きです。
うん、
ニコルズの歌詞の登場人物はお別れを予感している人が多い気がします。
バレた？
気がするだけで統計を取ったわけではないのですが、お付き合いしたらそれは別れは大概つきものですが、例えば楽しい瞬間、嬉しい瞬間、この人と一緒にいられてよかったと思う瞬間の裏側で気持ちは変わっていくこと知ってます。どちらりとでも思ってしまったら悲しくないですか、とか思いながら、それでも感動しながら聞いています。私が能天気なだけかもしれませんが、ニコルズの皆さんはお付き合いをすると終わりが、お付き合いする方と終わりが来ることを意識しながらお付き合いを進めていきますか。私は一緒にいたくなくなる時か、相手がそう思う時までは終わりを考えません。長くなってごめんなさい。
これはまあ俺はいつも、例えば付き合ってて楽しい時ほど別れることを意識するし、生きてて楽しい時ほど死をすごい意識するし、まあ何かが始まった時点でもうそれ終わりは常に意識してるので、そういう歌詞になっちゃうんです、ね。
だからあの曲が書けるんですね。
でも別にその悲しいこととか、そのそれがちょっと寂しいこととかではなくて、それを歌にすることで終わりがあるんだから、もっと今を大事にしようっていう風な風に戻ってくるというか、なので、そんなにまあパッと聞き悲しい言葉もあるかもしれないけれども、そんなに、
完璧ではない、
ないというね。
そうだね、
はい。皆さんはいかがですか。
うん、その別れを意識するっていうか、死だね、意識するのは。特にこの、やっぱ20代半ば過ぎてからは、
そう
だね、死を意識しますね。どんな時にでも、楽しい時には、その別れイコール死という考えで。だから別にその付き合ってる人がとに振られる別れとか、
うん、
っていうんじゃなくて、別にその人とはずっと続くと思ってるんだろうけど、いつかその死んだら別れるしなっていう、うん、そういうことは意識しますね。
でもよく言うのはさ、その死が一番遠くに感じるときは一番幸せな時だって言うじゃない、人間って。だけどその幸せは別にいらないなと思うわけよ俺は。そのちゃんと死を意識した上でのマックスの幸せでいいというか、だって死を意識してなかった瞬間の幸せな瞬間から、ファッと死を意識する瞬間に戻った時、すごい怖いじゃん。
怖いね。
それだったらずっと意識してたいっていう。
なるほどね。
ことなんです。だからその人との別れも一瞬意識しないでね、別れを意識し始めちゃった瞬間っていうのがすごく寂しいから、ずっと意識しながらずっと一緒にいればいいんじゃないかなと思うんですよ。
そこのためのね、
恐れることもない、まあ、恐れちゃうだろうけどね、そうだよね、
なるほどね、いや、いい勉強になりました
はい、はい、ありがとうございました。では本日最後です。
はい、
三木太郎さん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
DW ニコルズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝晩急に寒くなってきましたね。
はい、
寒いのは嫌いですが、もうすぐ紅葉シーズンだし、
うん、
冬はイベントの多い季節なので、それを楽しみに頑張ります。
うん、うん、
ニコルズの皆さんも山々がカラフルに色づく中、また登山に行かれてみてはどうでしょうか。
いいですね、
うん、山ばっか登ってるわけじゃねえんだよ
そこで皆さんに質問です。ニコルズの皆さんは四季の中で一番好きな季節はいつですか。これ前もなんかみんなで考えたことがあったけど、私は春が一番好きです。桜を見るとただ綺麗だなと思うだけではなく、いろんな思い出が蘇ってきたり、うん、また新しい一年が始まるんだとドキドキワクワクするからです。
新生活の時期だからね。
どうですか。
なるほどね。
私はもう自分が生まれた季節が大体好きです。11月なので、秋冬、秋から冬に行くぐらいな、だからちょうど紅葉の時期だね。
ただ暑いのが嫌いなだけだっていう噂もありますよね。
まあ、消去法もあるよ。暑いのも嫌いで花粉症だからもう夏と春はダメなのね。だからやっぱ秋冬がいいなっていう、なんか過ごしやすいし、あの紅葉が好きです。色が好きなので、
うん、
あの紅葉の緑とかオレンジとか黄色っぽい感じのあれがすごい好きなので、はい、好きです。
はい、どうぞ
エリちゃん。
全部好きなんだよね。
ああ、別に特にここがっていうのはね、う
ん、夏は夏で好きだし、
うん、
なんか全部それぞれ美味しい食べ物もあるし、季節ごとに、
まあね、
暑いのもいいし、寒いのもいいし、
一番それが理想だと思う。
そしてなんかでもつまんないけどね、この
岡田さん違いますね
一緒だった
まさかの、う
ん、
俺も全部好きで、
もうい
つも次に来る季節がすごい楽しみ。
そういうの羨ましいだから。
それが羨ましい。でもやっぱ秋来る瞬間はやばいよね。
やばいね。
夏から、
うん、夏から秋が一番
涼しくなってくる感じね。
春から夏より夏から秋がいい。
薄ら寒い感じだよね。
薄
ら寒い。春から夏ってじわーっといくじゃん。そのベクトル
一緒。しかもあれあるしね、梅雨あるしね。
ベクトルが逆になってくるから、夏から秋って。ギュンって。
そっちの方がいいってこと、みんな的には。そっちの方がいいんだ。
俺はね、その女の子とデートするっていうのを前提でこれを考えた時にやっぱ冬が一番
まあそうね、それはそう
で、なぜかっていうと夏とか春ってそうなんかしなきゃ、どっか連れてってあげなきゃってちょっと感じるじゃん。
そうなんだ。
そういうあれ
あれなんか、いや例えばなんか春とかって新しいこととか、なんか外出てどっか行かなきゃとか、夏もせっかく夏なんだしどっか行かなきゃとか、
アウトドアに行
かなきゃ、秋もそれあるよ、ちょっと紅葉見に行かなきゃと
か。
だけど冬って別にストーブでもついてる喫茶店とか行ってただコーヒーを黙って飲んでても許される
雰囲気とかさ、
穏やかに過ご
せるってことか、
うん、許される
そう静か
に、まあ、超男の子の側の意見だね、それ
許されると思って
る、でも思って
る
の、
許されるし、その瞬間の方が好きなわけよ。そういう時間を共有できる方がいいじゃないですか、う
ん、なるほどね、まあね、ずっと一緒にいる人とはね、
うん、だからなんか冬いいな、結構好きだな、
う
ん、
そっかそっかそっか、
そうだね、その時期を経ていろいろ春夏秋
来てくるわけね。なるほどね、
うん、好きだねそういうのね、本当にね、
まあ、ただの面倒くさがり
いやいやいや勉強になりました、
好きだね、なるほどなるほど、面白かったですね、
はい、そういう、まあ、キスでもするわけですよ、
ね、しちゃってください、しちゃってください、
いいですね、
なるほど、
キスが一番好きです
違うとこに着地した、
はい、
じゃあ今日のメイトゴーポストは終わりです、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
またよろしく頼む
よ、
バイバイ。
はい、エンディングです。
ありがとうございました。
ポストにもたくさん投函いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
ロードトゥーティーのコーナーもですね、無事にできました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
10月3日に、ミニアルバム I Like You が出てまして、はい、ツアーが I Like You ツアーっていうのが始まります。
始まりますよ、
は
い、
全国9カ所ワンマンでもありますので、
はい、
ぜひ来ていただきたいなと思っていますね、
は
い、
思っております。
まあ、チケットもですねもちろん限りがございますのでですね、皆さんあんまり余裕をぶっこいてますのでねチケットはなくなってしまいますので、なるべくお早めに行動をお願いいたします、うん、
はい、
ちょっと予定怪しいんですよっていう場合はですね、買っちゃう方で決断していただいて、
どっちか
とりあえず買っちゃ
う、うん、
それがいいと思います、
うん、
はい、
いいね。
ザーとツアー日程でも言いますか、そんなことないですか。
言いますよ。
11月16日札幌コロニー、
初日札幌、は
い、18日仙台パークスクエア、
仙台、
そして飛んで22日福岡スパイラルファクトリー、
おい福岡、
次の日23日広島 KVB、
はい、広島ソース
ソース、
次25日高松スムースカフェ、
うどん
高松、はい、次12月2日名古屋エルフィソール、
名古屋、
12月4日大阪ジャニース、
ジャニース大阪、
12月
ジャニ
ス12月7日新潟クラブリバース、
はい、新潟、
はい、雪国、そして最後12月11日渋谷クラブクワトロでございます。
渋谷クラブクワトロ、
いやいいですね、
いいね、楽しみで仕方がないですよ、
は
い、
今ねセットリストもね、うん、考え中、
全曲ミスタービッグとボンジョビの曲でいこうと思ってますね、
すごい構成だ
いいですね、
喉大丈夫、
大丈夫です、今トレーニングしてね、
大丈夫、
うん、
喉大丈夫、
魅惑のハイトーンボイスで皆さんを魅了しようかなと思います、
楽しみですね、
は
い、
ぜひです ね、 ですね、ボンジョビとミスタービッグ予習して来ていただきたいと思います
いや、はい、楽しみですね、
楽しみです、
生きがいですね、本当にもうツアーが、はい、僕は
そうですね、
は
い、そうですね、はい、
新しい楽器でも買っちゃいましょうかね、ツアーに
買っちゃいますかね、はい、いろいろ買おう、ツアーに向けて、
そうですね、
じゃあ買っちゃおう、
俺もあれ買おうとしてんだよ、ゴロゴロ新しいやつ、
あー、スーツケースみたいな、
新しいスーツキャリー、
買った買った、かっけえやつ買おうと思う、
ちょっとイマイチのやつ買った、
あ、買ったんだ、イマイチ
ちょっとイマイチない、
ちょっと安かったからでしょ、
ちょいダサ、ちょいダサだけで安かった、
そう、いいじゃん、
でちょっとデカすぎたかもしれない
車乗るかな、
ね、
車の積むのが大変でまたイライラしちゃうかもしれない、ね、ツアーで皆さんに会えるのを楽しみにしてますので、
はい、
ぜひ来てください、
はい、
今月分の Way to Go Radio を最後まで聞いていただいてありがとうございました、
ありがとうございました、
あ、まあ、寒いんで風邪とかひかないようにですね、
はい、
自分で管理していただいて、
うん、
はい、そこまでは僕はねどうにすることもできないので、
う
ん、頑張ってください。
はい。
じゃあマナさん最後
に。このタイミングで。
はい。一言言ってい
ただきます。そうですね。今日はいろいろ勉強になりました、とても。
はい。傍観者でしたね。はい。
あ、男の人ってこんなこと考えてるんだなとか勉強になりましたね。
はい。
よかったです。ケン
ちゃんとマナが一緒に
生活してる。もう衝撃の事実、
ね、衝撃の事実も発覚して。
はい、バレたか。
ね、ちょっと
これから事務所の人間含めてミーティングが行われますので。
おっとおっと。
はい。
ありがとうございました。
じゃあまた来月。
はい、また来月。
バイバイ。
バイバイ。